シマのロードトゥーザドリーム。はい、シマのロードトゥーザドリームです。お届けするのはコロンと
ビジェです。
随分とお久しぶりです。
うん、2012年になって一発目になりますか、これ。
そうなんですよ、
ね。ですね、多分ね。
ね、はい、もう明けましてなんても言えないよね。
うん、そうですね。
はい。うん、まあ、いろいろありまして、これから、はい、この番組は、うん、シーズンインという形になっていくかなと思うんですが、
はい、
その、一発目、
うん、
沖縄合宿に BJ が、
はい、
一緒に、参加したっていうわけじゃないけど、同行させていただいたと。うん、
一応ね、写真撮ったりとか、ね、いろいろやってきまして。
はい。
で、現地で選手のインタビューもね、撮ることできましたので。
はい。
かなりね、皆さんからいろんな話聞いていて、そのまま流しちゃうとものすごく長くなるので、
あ、選手の皆さんのお話っていうこと。
うんうんうん。一人40分ぐらいあるんだよね。
あら、それ40分。
うん。
あ、そっか。そうだよね。40分を全部聞いちゃうと、う
ん、もう何週なっちゃうんだっていう話になるので、
月が変わっちゃいますね。きっと。
うん。なので、まあまあ、ね、一応編集して、今週、来週、
はい、
聞いてもらおうかなと思うんですけど、
ま
あでも沖縄合宿行ってきて、新しいメンバーの、
はい、
イーベ選手と野中選手も、
はいはい、
合流しまして、
野
中選手はね、ちょうど俺が沖縄行ってチームと合流した日に、うん、野中選手も合流で、
あ、そうだったんですか。
うん、なんですごい緊張してましたね、野中選手。
うん、
すごい緊張してましたけど、イーベ選手の方はもうなんかすっかりチームに馴染んでる感じで。
あ、どれぐらい、一週間かぐらい一緒、
もう初めから一緒
で、
ということだったみたいですね。野中、はいはい、選手は学校のね、いろんな、あれがあるので、ということで、うん、その日が初日でしたけども。
はい。
だからイーベ選手はもうすっかり馴染んでるというかね。いい感じで関西のノリで、
はい、
よく考えたら関西弁を喋る島のレーシングのメンバーは久しぶりなんだよね。
お、そうか、そうですよね。
うん、
うん、
まあ今西監督以来今西監督が最後だと思うんだよね。で、今西監督がまあね、野寺監督にバトンタッチして大阪弁喋る人が全くいなくなったと。
安倍さんは？
安倍さんはその前じゃん。
あ、そうか、うん。順番が違うか。
そうそうそう。
うん。
ってことなのよ。だから久しぶりで関西弁をね、喋るメンバーとして。だから、まあ関西人らしい、人懐っこい感じで。
うん、
チームに溶け込んでましたよ。
あ、そうですか。
うん、
いや、ムード的にはどうでしたか。
うん、いいムードでしたね。
うん、
非常にいいムードで練習されてまして、
はい、
で、まあ、タイミングを見てね、選手の皆さんに、うん、まあ、がっつり話をお伺いしたので、
はい、
今週は、まずは鈴木譲選手、
お、
それから畑中選手、
うん、
それから平塚選手、
はい、
この3名の方のインタビューをドドーンと公開したいなと、
はい、
この3人でおよそ1時間ぐらいもうすでにありますので、まあ、うん、ゆっくり聞いていただければと、いうふうに思っておりますので、
はい、
まあ、早速聞いてもらいましょうかね。
はい、
鈴木譲キャプテンです。よろしくお願いします。
ジャズ
キャプテンですよ。
なんか改めて言われちゃう
ときに。ねえ、
なんか
いつ頃決まったんですか、その来年キャプテンもって言われたの。
わーですね。うん、一応やらないかみたいな感じなの結構早かったんですよ。去年だから。そうですね。
うん、
半期振り返って全日本などとかやるんですけど、いつも。
うん、
その時にもし来年そのキャプテンっていうなんていうんですか、うん、そういう立場があったら どうでやるみたいな。
ああ、言われたんだ。おお。
まあ、軽く、まあ、その時だから決まってはいないんですけど、うん、そういうことも、うんうん。
あるかもよ、多分。ぐらい感じで。
感じで言われてて、うん、まあ、その時は、あんま実感もなかったんで、うん、まあ、別にやるならいいっすよ、みたいな、こと言ってたんですけど。うんうんうん、それで実際、まあ、契約更新ってなって、うんうん、まあ、上の方と面談した時に、うん、やっぱこういう役職作った方がいいんじゃないか、みたいな感じで言われて、うんうんで、まあ、やるとしたら、お前かなって言われたときに、まあ、僕ももう、やりたいなって思ってたんで。
おそうなんだ。やりたいなと思ってたんだ。
まあ、なんですかね。なんか、まあ、雑用とかは、あれですけど、うん、まあ、そういうのを、もうひっくるめて、うん、あれですね、できるんじゃないかなと思って。
そうか。うん、あの、ブログにも書かれてましたけど、はい、今までいろんなチームで、はいはい、いろんなキャプテンの人を見てきてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それぞれやっぱね、その、ゆずる選手として吸収したところもあるでしょうし、はい、そういう意味では、どうですか、その、鈴木ゆずる選手自身のキャプテン像っていうか。
ああ、キャプテン像
もうどうなんですか、もうガミガミ言って。
なるほど。
どうなんですか。
意外と見てきた中では口うるさい人はいなかった。うん
ああそうなんだ。
でやっぱ選手としてもやっぱり、うん、そうですねやっぱ一流の選手で、
うん、
やっぱなおかつそこでまあですね相手の気持ちも考えられる余裕がある人たちだったかなっていうの
は、うんうん、そうかそうか
ますねやっぱり
そうね、
はい、やっぱり選手まあいくら強くても、
うんうんうん
まあ、自分勝手な選手もまあいるとは思うんですけど、うんうんまあ、それはそれで選手としてはいいかもしれないんですけどさすがにそういう人が上に立ってじゃあ果たして他の選手に影響を与えられるかなって思った時に、
うん、
それはやっぱちょっと違うよなっていうのはやっぱ、うんまあ、そのチームの運営側の人も考えてたんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
そうか今年だからねあの気づいたらチームの最年長が、
そう
だね。
そう
だ。畑中選手とゆずる選手じゃないですか。
そうなんですよね、本当に。
最年長になっちゃいましたね。
ですよね、もうだから本当、数年前までは、最年少だったん
ですよ。でしょでしょ
だから本当この数年。
まあ、このチームが特に若いっていうのもありますけど。
ですね。まあ、でも、まあ、いい方向には行くと思うんですけどね。
うんうんうん。そうですよね。あのね、去年まで一緒に戦ってた鈴木真理選手が、来年から別のチームで、
そうですね。
で、多分国内のレースで戦うことになる、
そうですね。
んじゃないかと思うんですけど、どうですか？楽しみ。
そうですね、やっぱ、まあ、なんか敵って感覚もなんか、
まあまあまあまあ、そうでしょうけどね。
やっぱ、楽しみですよね。そういう、まあ西のロマなんですけど、
うんうんうん、
違うチームに、
うんうん。
で、いざレースカージで顔を合わせた時の感じっていうのは、やっぱ、今までもいろいろ経験してきたんですけど、うん、やっぱ面白いですよ。
そうなんだ。独特の感じがあるん
だ。この感じで、うん、そう、今までチームメイトだったけど、
うん、
例えば以前いたチーム宮原選手たちなんかと、レースカージで顔を合わせて、やっぱ、嬉しい。っていうかなんかこうまたレースで一緒に走れるんだっていう
そうか敵だけど一緒に走って戦えるんだっていうかそういうあれがあるんだ
だからねやっぱいなくなってジャン選手がいてレース会場に行った時にいないと寂しいじゃないですか、
うんうんうん
まあ、そういうじゃないんでやっぱり、うん、間違った楽しみっていうのがありますけど
そうかあの走るタイプ的に、はい、まあ全然違いますけど、はい、でもやっぱそのなんていうかな鈴木真理を超えてやるっていうのは。
ああ。そうですね。
島野に入るまでは、やっぱりまだね、その鈴木真理っていう存在って遠い、
そうです、
ね。てか追いつけないっていうところあったと思うんですけど、もう見えてきてると思うんですよ。
やっぱり、何ですか、練習とかでも、
うん、
やっぱあの後ろ姿をずっと見続けてきてる
ん
じゃないですか。
うんうんうん、
で、まあその後ろ姿が近づいてきてはいるなっていうのは思ってるんですけど、
うん、
いざまだ前に出れるかって言われたらまだちょっと
そうか
かなっていう気がします
。まだかなっていう感じが。その
経験なり、うんうん、実力的な面とかで
も。そうかそうか。去年振り返ってもらって、まあね、ゆずる選手は、 あの劇的なエースもあり勝利もありということで、はい、結構あの充実した1年だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、レーストレーニングで、まあ、精神的な面とかでも、まあ、いろんな面で成長できた
そうか
なっていうのがありますね。
去年、去年、一昨年はものすごい練習したって言ってて、
そうですね、
去年はちょっとね、その練習量落としてって言われてたじゃないですか。
そうですね、うん、練習量、うん、そうですね、トレーニングに関しては本当2年前はすごい頑張ってた、
言ってましたもんね、
っていうのは今でも思うんですけど、うんうん、まあ、それ以上に気持ちに余裕がなかったっていうのは、
ああそうなんだ、
トレーニングをもう根詰めてやってたっていうか、
うんうんうん、
だから練習量を落とすこと自体はやっぱりよく、あんまり選手としては良くないことだと思うんですけど、
うんうん、
ただその気持ちに余裕ができるっていう面では、そうですね、トレーニングを抑えて気持ちに余裕ができるんだったら、
ああなるほど
っていう、そうですね、
そうか、でその方が多分あれなんでしょうね、その内容としても濃くなってたり、
そうです、意外と、うんうん、そうですね、だから
集中できてたりするんですよね、
まあその切り替えですかね、その
そうか、
トレーニングに根詰めなくなったおかげで、うん、レースの集中力が上がっていったのかなっていう気がしますね、うんうん、
そうか、でもそういうの本当にね、去年はいい形に向いて、
はい、
でね、いいレースもたくさんっていうことだったので、今年の目標的にはまあキャプテンなので、
まあ、
ね、
うん、今年そうですね、まあ、レースの結果っていうのが、まあ、選手として一番大事っていうのが、うん、まあ重々承知してるんですけど、
うん、
やっぱチームをまとめていくっていう上で、うん、まあ、ちょっとあまりに若いチームなんで、この先どう転ぶかっていうのもまだちょっと予想できてないです
よね、
みんなも。で、なかなかそう明確に目標設定しちゃうと、
うん、
なっていう部分もありつつ、
うんうん、
でもやっぱ、あれですよね、キャプテンとしては、チームを引っ張る
っ
ていうんで、うん、
うん
うん、そうですね。やっぱり、その、年、ね、初めのミーティングで、うん、まあ、挨拶みたいな感じで行ったんですけど、うん、やっぱ島野選手って、うん、その周りの印象からするともう一人前のプロで、
うん、
人間としても一人前なんじゃないかなって思われてると思ってみんなに話して、
うんうんうんうん、
でも実際生活だったり、うん、その精神的な面でまだみんな不安定で、
うん、
まだ未熟な部分があるから、
うん、
まあ、それをお互い補って、うん、まあ、一人前の大人として、まあ、選手としても出し強くなってほしいっていうのはまあ当たり前だし、チームも強くなってほしいし、うん、でも人間としても成長してほしいなっていうことを、まあね、初めにミーティングで言って、そうですね、まあ、僕もだから去年はそういうのを一番実感してるんですよ
ね。ああ、なるほどね、去年で。
うんうんうん、精神的な、まあ、安定っていうか、その成長って、
うん、
やっぱ結局選手としての成長にもつながるんじゃないかなっていうのは、
そうね、
実感したんで。
まあ、ファンとしては、あの、ブログが劇的に変わっていく、ね、
まあ、
感じがね。
でもいろいろ秘めてたことを、
そうか、そうか。
書けるようになったっていうか、
うん、
それ、そうですね、やっぱ自信がついたっていうのは。
じゃないんですかね、やっぱ。
か、そういうのは出てると思うんで、
うんうんうん、
で、やっぱりそういうのを言っていくってことは責任感もない。
そうそうそうそうそう。
うん、だからそこまで行くには、それまで。まあ、今若い選手はトレーニング頑張っていくっていうのもあるでしょうし、これから伸び悩んでる選手に関してはその精神的な部分で成長していって、まあうち、まあ僕なんですけど、うちのチームを背負っていってほしいなっていうのはみんなには言ったんですけどね。
そうですよね。まあでも本当にそういう意味ではやっぱり責任なんだだなっていう感じはね、個人的にはすごい。
まあまあ未熟ですけどね。
でもね、やっぱ苦労もあって、いろいろ悩むこともあって、ぶつかることも大きかったから、いろいろ選手は、
はい。
そういう意味では、今からね、そうやってぶつかるであろう選手たちに、いろいろ、まあアドバイスしすぎてもいけないんでしょうけどね。
だから、その時も言ったんですよね。だから僕が直接的に何かしてあげるってことはないから、うん、まあもしそれでぶつかってて、
うん、
まあ僕もそれを察しなきゃいけないですし、うん、もし何か言いたいことがあったら、まあ上の運営側にも言いたいことがあったら、まず、うん、僕にワンクッションも置いてもらってもいいし、
うん、
相談に乗るよみたいなことは言ってるんですけどね。
そうかそうか、まあ、まあでもね、キャプテンですもんね。
まあ、形上なだけで、実際今やることはちょっと雑用が増えるぐらいで。
そうか。じゃあそんなに気負いはない。
気負いはないですね。うんうん、まあ、逆になんかこのキャプテンっていう僕がやってるっていうことで、周りが少し落ち着いてくれたら、
そうかそうか。
かなって思
う。なるほどね。そうですね。まあ本当に、あまりにも若いチームですもんね。
そうなんですよね。まあ、これがもっといい方向に行ってくれれば、
うん、
島の
選手、ね、だって平塚選手でももう中堅な感じになっちゃいますよね、
今の状態。そうですね。だから平塚にはいろいろと頼むことも増えてくると
思うん
です
よ。ねえねえ。
もう下の世話だったり、まあ、自分の結果だったりっていうのも、うんうんうん、だから彼が、そうですね、僕は今年危機なんじゃないかなって思って。
あ、やっぱそうか。
彼がそうですね、成長してくれてれば、まあ、上の2人も楽ですし、うん、で下の世話も余裕を持ってできるんじゃないかなと思ってますよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうかそうか。あ、でもね、本当そういう意味ではその畑中選手と譲る選手が今からこう作り出すチームっていうのがどういうチームになるのか非常に楽しみなんですけどね。
そうですね。まあなかなかこうカラーがまだ見えてきて
ない。まあね、まあでもまだ入江選手も合流して1週間ぐらいでしょ。で野中選手は昨日からでしたから、だからまあまだどうかなっていう。入江選手どうです？ 1 週間練習されて。
まあ、選手としてはもともとトラック中心でやってきた選手なんで、うん、スピードに関しては、まあ、トレーニング見る限りは問題ないで、
うん、
まあ、長所を伸ばしてほしいってほしいかなって思って。
そうか。
上り、まあ、日本のレースは基本上りだとちょっと損しちゃうレースが多いんですけど、うんうん、まあ、その辺気にせず夏のヨーロッパとかの平地のレースで自信使うんてくれたらいいかな。
そうかそうか。そうっすよね。イリベ選手が確かに日本でスピードマン的にね、日本でドンっていきそうなレースってなかなか。
そうですね、うん、でまあ実際クリテイムになっても、うん、プロ時点目なんで、なかなかそういう走り方の面だったり、うん、でまあ、苦労すると思うんで。
ですよね。でクリテイムなんつってもまたね、あの鈴木真理という壁が立ち上がったら勝ってくるでしょうし、
なかなかトラックで強い学生選手とかでもなかなかいきなりロードでねっていうのはないんで、うんうん、
でしょ
う。まあその辺は、まあ、自分の実力がどの辺にあるのかなっていうのを感じてもらえればいいかなって思ってますけど、
ね、うん、そうかそうか。ねえ、ね、野中君はまあ今までも UCI レース結構走られて、
そうですね、まあ実際カノヤ大学大学出身で、うん、でこれも本当、まあ、心理選手の一押しの選手で。
お、そうなんだ。
僕もあんまりよく知らなくて、うんうん、まあ、結構体の大きいスピードマン系の選手なのかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、結構アタッカーっていう。
アタッカーっすよね。
やっぱりそういう客室って、なかなか、まあこれはまた日本のレースっていう感じもないんですけど、
うんうんうん、
まあいろいろと分ける可能性はある。一番あるかなっていうのはみんな言ってますね、
う
ん、
そうかそうか。そもそもやっぱなんかこうレース序盤から動かすタイプの
選手もね。そうですね。まあ阿部とまあ近いタイプで、
うんうん、
まあそうですね。だから逃げて彼もだから逃げ、その最初の逃げから勝てる選手になってくれると、
そうかそうか、
僕らとしてはすごい
選択肢がね増えますもんね。
まあさすがに突然いきなりっていうのは難しいでしょうけど、うんうん、まあ今年レースこなしていくうちに勝てる選手になってくれると戦略の幅が増えるかなって。
そうか。じゃあ今シーズンの譲る選手的な目標としては、
そうですね、まず一番大事なのは全日本選手権、チームとしても全日本選手権、うんうん、まあ、去年同じコースで6位になってるんで、
うん、
そうですね、今年は去年の場合は立場上やっぱ最終的なアシストっていう立場でしたんで、僕としてはあそこまで残れるとは思ってなくて、そういう、まあ、勢いがなかったっていうのも、まあ、結果に繋がってると思うんですけど、やっぱ残れるって分かった以上はやっぱ勝ちを狙いたい
っていうの
がやっぱあるんで、今年は畑中とうまくお互いに押し合って勝ち狙いたいなと思います、
ね、そうかそうか。でもあくまで残ってるとやっぱり具体的にどう勝つんだっていうことを意識 し始めるんじゃないですか。
そうですね、もしあの時ああしてればっていうことがイメージできるんで、
うんうんうん、
実際そこに残ってないとどういう勝ちパターンがあったのかなって考えられないんで、うんうんうん、そうですね、あのコースで同じメンツでやるっていうのは、そうですね、 もしかしたらっていうよりは力誰か勝たないと、まあ、その一つが僕かな
ってい
うやっぱあるんで、
そうですね。でも本当にそういう意味ではね、去年の主力、まあ、あの西園選手と鈴木伸二選手が抜けてますけど、やっぱね、あのうまくいけば新人の2人がね、その面白い働きをしてくれて、
そうですね、
うん、で平塚選手がいいその、ね、キーマンになってくれれば、
そうですね。だからその噛み合った時は結構このチーム、
うん、
面白いと、
うん、でしょうね。
そうですね、それぞれのタイプも違って、
うん、
でもやっぱりみんな強いんで、
うん、
そうですね。だって日本選手権、まあ、山で、まあ、その後も、まあ、ステージ、あの、
うん、
あの大事なステージレースとか夏のヨーロッパ遠征とか、まあ、大事なこと続くんですけど、
うん、
そうですね、何かこう一つの目標に向かってみんなでやっていく、
そうですね、
大事ですね。
あのゆずる選手的には UCI のレースで勝利というのは、
まあ、今年に関してはやっぱツアーオブジャパンが一番僕的には
やっぱそうか、やっぱそうでしょうね。
そうですね、
うん、
まあ、後半の北海道なりジャパンカップなりは、まあうん、まあ北海道に関しては得意なんで狙いたいなというのはあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ツアーオブジャパンに関してはチーム的に総合狙い選手が多分僕だけとかになっちゃうと思う、
うんうん、
その辺に関してはちょっと気合を入れてやっていこうかなと。
そうかそうか。ゆずる選手的にはあれですよね、あのステージレースの方がっていうのもおかしいけど、うん、それは嫌いじゃないでしょ。
ステージレースもそうですね、うん、でやっぱりヒルクライム系のレースになっちゃうので、
うんうん
うん、サーブじゃなかったんですか。そうですね、ステージレースも走れて上りの TT もできてっていう、うん、なかなかそう難しいんで、うん、そうですね、ちょっとそれに向けてトレーニングまたちょっと考え直さないといけないかなって気がします。
まあでも今年ね、本当前半戦に全日本があるんで、
はい、
そのなんていうのコンディション作るのも結構例年と違うペースで大変でしょうけど、
そうですね、特にあとはレースも思ったより走れない状況なんで、
うん、
やっぱりこのトレーニングっていうのは一つ一つが大事になるかなってはちょっと思ってやって
た。そうかそうか、だからやっぱり意識して集中していかないと、
はい、
ね、
そうですね、今年に関しては大事な年なんで、
うん、
はい、この辺は意識変えて、まあいろいろと、まあ立場も変わって意識も
変わ
ってあるんです
けど、うんうんうん、
まあそれもまあいけへんかなって
と思いますよ。だってその、今いくつでしたっけ、
26ですね、
6でしょ、26でキャプテンってもうそうそうないと思う。
基本はまあこういう若いチーム自体もなかなか
ない、うん、ないでしょうからね。
まあ今こういう経験ができてるっていうのはすごい貴重なことかなって思ってます、うんうん、
ですよね。だから島野のチームのコンセプトとしてもやっぱりそのなんていうかな、若くて今から選手を育てていくんだっていうチームに、ね、強い選手を育てるんだっていうチームになってると思うので、そういう意味では本当にね、その伊豆選手畑中選手の働きっていうのが、ね、それ見ながら後輩が育っていくと思うので、うん、
やっぱり畑中も僕も島野で育ってきたっていうやっぱ実感があるんで、
うん、
まあ、その自分が育った経緯っていうか経験とかも生かして、じゃあ今この若い選手たちにどうすればいいかな、
うん、そうか
っていうのは
2人とも、ね、そういう意味でも完璧、2人ともその何て言うかな、精神的にも芝野っていう看板を背負えてるんだ、いい意味で。
そうですね、
まあ、そこで伸ばしてもらったっていうか、やっぱそういう意識が強いんだ。
そうですね、やっぱお互いもうまあ3年4年目になるんですけど、
うんうん、
まあ、見てきたものも感じてきたものも多分一緒だと思うので
、うんうん、
まあ片側が背負うんじゃなくて一緒に背負っていく、
まあね、
うんうん、なんかやっていけたらいいかなって思ってます、
ね、でしょうね、
はい、
まあ、でも本当にね、そういう意味ではそのね、前半戦のレースとかで、まあ、UCI レースとかで、Gツアーではやっぱね、ライバルもまた増えそうなので、
そうですね。
そういう意味では非常に楽しみが増える、ファン的には増えるなと思ってますから。
結構盛り上がるんじゃないかなと思いますけどね。
ですよね。
やっぱり。
だから、新理さんのチームともう一つまだ発表はないですけどね、
そうですね、まあ、増える。
っていう、
まあ、噂でもう一つと、うん、まあ、他のチームも結構戦力が分散して、
そうか、
まあ、いい意味で盛り上がる、
うん、うかもしれないですね、
逆に、
うん、いや、そういう意味では本当にね、あのどういうレースを作ってくれるのか非常に楽しみにしてますんで、
そうですね、
まあ、あの鈴木譲るキャプテンの手腕を、
そうですね、
今年1年じっくり見させてもらいたいなと思ってます
ね。まあまあ新米ですけど。
いえいえいえいえ。ね、はい、ということで、いずる選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
畑中選手です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
合宿も残り、何日かですけど、どうですか、今回の合宿で。あの、テーマにされてることは大体できてきたかなっていう感じですか。
そうですね、シーズン最初の、
はいはい、
ね、チーム集まってやってるので、うん。テーマ通り
か。そうか。
はい、ここまで順調に。
あの、どうですか、まあ、今シーズンからね、あの、鈴木慎二さんという、大越しがいなくなって、
はい、
まあ、ね、畑中選手と譲る選手が、やっぱりチームの、ね、一番上っていうことで、チームを牽引していかないといけない立場になったと思うんですけども、そういうのについてなんかこう、まあ、プレッシャーじゃないですけどね、なんかこう、あります。
そうですね、若いチームになってね、
うんうん、
僕らもまだまだ経験が浅いんですけど、うん、みんなで一つチームを作り上げていこうかなっていう意識は共有できてると思うので、
うんうん、
はい、僕らも、まあ、今まで先輩から教わったことを後輩たちに伝えていく中で、
うん、
自分たちもそこら辺で進化していけたらなと、うん、思ってますね。
そうか、
はい、注意することによって、
うん、
自分たちもそれに対して責任が生まれてくると思うので、うん、はい、まだまだ、うん、譲ると2人で、うん試行錯誤してますけど、
うんうん
うん、今まで先輩に教えてきてもらったことを、
うん、そうか、
伝えていければ、うんうん、いいチームができていくんじゃないかなと思ってます。
なるほど。まあ、昨シーズンちょっと振り返ってもらいたいんですけど、昨シーズン、まあね、ルビーレッドジャージを見事後半に、奪還してという形で、あれでしたけど、去年のシーズン、まあ、ライバルでね、増田選手がいて、で、それをこう追い詰めていくっていうね、このファンとしてもすごい面白いシーズンだったんですけど、畑中選手的には昨シーズンってやっぱりかなり充実した感ってあります？
はい、最大の目標に J2 の連覇を掲げていたわけではないんですが、正直な話、多分全選手余裕だったというか、
うんうん、
最初の時点ではいつでも逆転できるだろうと、
うんうん、
はい、一昨年のシーズンがあるので、うん、あれだけ大差をつけて勝っているので、うんうん、今年もまあ余裕じゃないですけど、うん、そんな感じで始まった J ツアーだったんですけど、
うん、
後半になりにつれて増田選手だったり、うん、V っていうのチーム力だった
り、はいはいはい、
見えてきて負けられないっていう、
うんうんうんうん、
そういう気持ちが生まれてきたんでしょうね。僕からじゃなくて下の選手からも畑中さんでどうにかしていきたいと、
うん、あ、そういう、去年そんな感じだったんだ。
そうですね、後半に関してはそうですね、
へ、まあ、
本当の後半ですけどね、
うんうん、
はい、
じゃあもう本当にそのね、何ポイントかで増田選手がリードしてるっていう状態の時に、チーム全体がそんな感じだったんだ。
はい、ね、へぇ、はい、なので、本当に最後追い詰められた感じでしたね。
あ、畑中選手もそんな感じがあったんですか？
はい、いや、それは大変でしたよ。
へぇ、
中盤ぐらいでどんどん追いついていく時期があったんですけど、そこら辺はまだもうチーム余裕だったというか、
うんうん、
誰にでもチャンスがあるっていう、
うんうん
うん、そういう勢いでやってたんですけど、うんまあ、後半
そうか、残り少なくなるにつれ、
そうですね、
はい、やっぱかなり精神的にプレッシャーがあったんだ。
そうですね、あとは向こうのチームのその団結力なんかを見た時ですね。
ああなるほどね、
増田選手を勝たそうとする、
そうか、
はい、
あ、それとかあれでしたよね、確か TT でしたっけ、畑中選手が。
そうです
ね、やっぱ気持ちで負けてたかもみたいな。
あ、そうですね、あそこまでは確か全レース追いついてたのかな、
うんうん、
全部追いついてて、
うんうんうん、
であそこで逆転できたんですよ、
うんうんうん、
でタイムトライアルの競技は僕不得意ではないので、
うんうん、
チームでもうあそこでチームプレーも関係ないじゃないですか、
うんうんうん、
まあそこで抜くと思ってたんですけどね、うん、見事にワンツーを取られまして。
そうか、
はい、
でそのあたりからやっぱりちょっとずつ追い詰められてるっていう感じがあったん
だ。はい、あれ以降は多分チーム全体として負けた時の悔しさがあったと思うので、
うん、
はい、自然と、うん、
そうか、そういう意味では本当になんていうかな、得るものが大きかった
そうです、
ね、シーズンだったんじゃない
ですか、ね、はい、そうですね。
でもそれで最後にああいう決着っていうのが残念でしたね、ある意味、
うん、そうですね、 まあ、僕個人的にはかなり体調が良かったので、
うんうん
う
ん、
もうもちろん勝つ気だったんですけど、うん、はい、まあ、残念ではありましたけど、最終的に、ね、阿部隆選手とワンツーフィニッシュできて、
うん、
あの力は証明できたと思うので。
そうか、
はい、
でも今シーズンそのブリッツェンに次いで今度は去年までチームメイトだった鈴木伸二選手が、
はい、
多分エースとして、
はい、
戻ってくるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりはどうです、楽しみ、それともやっぱ怖さ。
楽しみですね、
やっぱそうなんだ、
はい、チームが増えるというのは楽しみですね、
うんうんうん、でやっぱ半端ないライバルというか。
そうですね、
やっぱあれなんじゃないですか、その鈴木伸二選手を倒したいって思いも強いんじゃないですか。
それはありますね、やっぱりチーム内で今まで鈴木伸二選手がエースで、うん、僕が準エースをやってる機会があったんですけど、うんうんうん、まあ、最終的に超えられたっていう、うん、確証はないですけど、うん、まあ、最後沖縄もワンツーでしたし、うんうん、追いついたかな、追いつきかけたかな、まあ、昔の過去の成績にはもちろん追いついくことはできないですけど、
うん
うん、あの上を追い越すというのを目標にやってきたので、うん、そういう意味では、うん、
そうか、
なんていうんですか、
うんうんうんうん、
最後いい結果で出せたので、
うん
う
ん、
次は感じで、
そうか、
やるのも面白いですね。
うん、だから今まで、まあ、チームメイトで新人さんに学んできたこともたくさんあったでしょうけど、はい、おそらく敵チームになったからこそ学ぶことって大きいかもしれないですね。
はい、そうですね。はい。何が待ってるかわからないですけど、ね、どうなるかわからないですけど、本当にそれは あるんじゃないかなと思います。
ねえ、やっぱそのレース全体を読む力って畑中選手もすごいなって思わされることって結構あるんですけど。やっぱ鈴木伸二選手もやっぱすごいです
もんね。そうですね、はい。本当に学ぶことはここまで多かったので。
で、そういう意味ではその2人が激突して、うん、で、さらにそれに多分、ね、ブリッツェンも絡んできてってなると、
はい、
国内レースも楽しくなりそうな感じはありますね、なんか。
そうですね。はい。うん、はい。本当に楽しみばっかりですね。
ねえ。やっぱあれです。で、あの、そうだな。今シーズン、畑中選手的に目標、とすると、どういうレースを
持ってる、まだ完全にレーススケジュールが決まってないんですけど、うん、
はいはい、
まあ、一つは全日本選手権ですよね、はい、絶対に、はい。あとは国内でステージレースとしては TOJ であったり、
うんうん、
これはもう毎年同じなんですけど、ジャパンカップがまず
です
ね、
はいはい。
で、それと並行して、チームの目標である、あのヨーロッパのプロに
入るという
。
はいはいはい、
ですね、それに関してはやっぱり一番チャンスがあるのが、チームでヨーロッパ遠征が、
はいはいはい
はい、できればそこが一番のチャンスだと思うので、
うんうん、
今年はそこでいい結果を出して、
うんうん、
チームの目標である、うん、ヨーロッパのプロに選手を送り込む、
うん
うん、それを実践したいです、
ね、そうか、まあ、でもあれですよね、その個人でっていうね、今まで立場でもありましたけど、今度から本当チーム全体のことも考えて引っ張っていかないといけないっていう意味では、畑中選手自身も新しい役割というか、
はい、
まあそのね、そのチームのやっぱり要というかね、
はい、
そういう立場になっていくと思うんですけど、
はい、
そういう立場ってどうなんですか？畑中選手的にはそう嫌いではないっていうか、
あ、
苦手ではない。
僕は好きですね。
そうなんだ、はい、やっぱ。
ただ育てるっていうよりかは、うん、うん、正しい姿でこう目標に向かって走ってるところで、
うん
うん、みんながそれについてきてくれればって、
そうか、
そんな感じですね、はい、教えるっていうよりかは、
うん、
僕が、うん、高い意志を持ってやってれば、
うん、自然とその後ろについてきてくれるんじゃないかっていう、はい、
そう思います、ね、
そうか、あのね、昨年はご結婚されまして、
はい、
あ、そうだ、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、
あのどうですか、結婚されて、
はい、
あの今年はやっぱ結果出さないとなみたいな、キス、胸にキスもの、
あ、やっぱそれはありますよね、
やっぱそうですよね、
はい、なんか結婚した翌年がダメだったら、
わかります、わかります。そうですよね、はい。やっぱそこで結果を出してあげたいなって気持ちもあるでしょうし。
そうですね、はい、それはあるので。
うん、
はい。
そうか。いやでも本当そういう意味ではね、あの本当国内レースもそうやってライバルが多くなるし、
はい、
でやっぱりチームのリーダーとしてというかチームまとめる側としてシマノっていうチームをどう引っ張っていくのかっていうのは、うん、本当にファンもちょっとファンの皆さんも楽しみにしてると思うので。
そうですね、はい。
ですね。で、やっぱ UCI レースでね。
そうですね。
はい、ドーンと勝って。
そうですね。はい、
ね、 いかっこいい姿を見せてもらいたいなというふうに思っておりますので、はいはい、あのそうだな、まあ、最後にですけど、あの全日本選手権が前半戦になるじゃないですか、はい、今年畑中選手のコンディション的に難しいっていう感じはないですか。
ああ、そうですね、うん、あのまあ、もう完全に例年通りの調整ではダメです
ね。ですよね、
はい、少し変え
て、やっぱかなりその前半から一気に上げていかないとっていう感じ
ですね。そうですね、ありますね、はい、なのでもう今の合宿はもうとても大事ですし、
そうかそうか、
はい、帰ってからも大事ですね、はい、例年だと少し余裕がありますね。
あ、そう、
はい、うん、国内でやったりの重要なレースは本当に TOJ とかまでなかったりするので、うんうん、5月ですよね、
はいはい、
それぐらいまではアジアのツアーであったり、うん、まあ、もちろんそこも狙ってるんですけど、そこで上げていくという感覚だったんですけど、うん、今年はそうではないので、
そうか、
はい、
だから意図的にやっぱそういう状況をうまく作り出さないと、
そうですね、
っていう感じなんです
ね、はい、
そうか、まあでも本当にまたあのね、岩手じゃないかという話なんですけど、
はい、
あのコースはどうですか。
そうですね、ハマれば僕登れるし、うんうん、スプリントもできるし、うん、メーターも走れる、そう考えた時あそこはもうベストとも言えると思うんですよね、
うんうん、走ってみてそんなになんかいやらしいコースだなっていう感じはなかったですか。どう、何印象でした。
なんというかテクニックはがいらないので、
そうか、
はい、戦略もものすごく簡単になってくるので、
あ、戦略 自体もやっぱチームで動けるってあのコースでは簡単なんだ。
簡単ですね、どちらかというと。
そうか、
はい、
そうやって考えると本当にいいコンディションで入って、
そうですね、
コンディションっていうのがもう第一条件になっていく、
はい、はい、結構ロードレース騙し騙しできるとかあるんですけど、
うん、
あのコースはもう簡単だからこそ、うん、それだと厳しいですね。完璧な状態にしていかないと厳しい、ね、
そうか、じゃあそうやって考えると本当に今の時期から
そうですね、
しっかりやっていかないとってこと
です
ね、
はい、ですよ。
まあでも今からね、また暖かくなって畑中選手アレルギー的なものがね、
はい、
ちょっとファンの間でも心配なんですが
はい、やっぱりそこは
去年沖縄来られてたの。
そうなんです
ね、確かに、
はい、あのやっぱりそういうことをしてい
て、ですよね、まあうまく回避してもらって、
はい、
本当にそういう意味では、でも本当に何ていうかな、譲る選手とうまく、
はい、
こうチーム引っ張っていけるといいですね。
そうですね、なんか形上彼がキャプテンなんですけど、うん、で僕は言葉は決まってないですけど、
うん、
まあ、レース狙っていこうかなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、そこは2人で、
そうですね、
はい、
うん、
うまくやっていけた
ら、まあだからそういう意味でね、あの、はい、新しい2人が引っ張っていく島野はね、はい、どういうチームになるか、
はい、
非常に楽しみにしておりますので、はい、ぜひ頑張って結果が出ることをお祈りしております、
は
い、
そうですね、
はい、ということで畑中選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
平塚義水選手です。こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
合宿もいよいよ残り少ないですけど、
はい、
あのどんな感じで仕上がってますか。
ちょっと、まあ、足を痛めてるところがあったんで。
そうなんだ、
はいはい、ほとんど前半乗ってなかったんで。
あ、そうなんですか。
まあ、今も本調子じゃなくて、
うん、
今日とかも練習見てて、
うん、
僕やってない目にあったと思う
んです。うん、はいはいはい
はい、まだ全然。
え、足元どうなったの。
ふくらはぎなんですけど。
あ、そうなんですか。
ふにゃふにゃしてます。
あれあれあれあれ、それはあれですね、あの今日思ってたんですけど、平塚選手って足太くなった。
いや、多分今太ってるだけです。
え、そうなんだ、
はい、
乗れないからか。
それだけですね。
そうか、
まあ、筋肉はついてると思います。
やっぱそうですよね。いや、筋肉がついてる感じが。
いや、でもただ絞れてないだけの方が大きいと思います、ね、
そうか。じゃあまあそれが治って徐々に絞っていってっていうですね、はい、
そうですね。
まあでも、まあ、さっきねミーティングでスケジュールありましたけど、ちょっと余裕ありそうですもんね。
そうでもないかなと思います。
そう、
はい、やっぱ痩せにくいんで。
あ、そうなんだ、
はい、だから、まあ、リアルに、はい、絞っていかないと。
あのどうなんですか、そのなんていうかな、食事制限とかしっかりしてウエイト落としていく感じ。
はい、食べも、まあそこそこ食べますね、うん、一応ご飯は減らす、ご飯粒、炭水化物は減らしますけど、
はいはいはい、
基本的にはお腹いっぱい食べます。
あ、そうなんだ。
はい、じゃないとあの夜我慢できなくな
るなるほど、
余計食べちゃうんで。
で、やっぱ練習で。
そうですね、練習とか、
うん、
まあそれこそ半身浴だったり、
うんうん、半身浴、
いやまあそれが実際効いてるかどうか、
はい、
半身浴とかサウナとかで、
うんうん、
はい、もうなんか 一般の人と同じようなことが。
なるほど。あ、そうなんだ。はい、そうか、そうか。まあでも、ね、今年から日本のレースにまた戻ってっていうことなんですけど。
はい。はい、
どうですか向こうでね、挑戦してきて、こう、得たもの。
得たものは多いと思いますね。
そうか。はい、例えばどういう。
平坦のレースに対する意識とか、うんうん、風の中の走り方とか、いろいろそういう意味で得たものが多いと思うんですけど。
やっぱ風がね、まあ、向こう行った選手が必ず風がっていう。
そうですね。
ですけど、
はい。
まあ、あのね、平塚選手に昨日お伺いしたんですけど、あの、向こうでこのぐらいの風吹いてるんですよって話をされてたんで、かなりやっぱ強いんだ。
まあ、強い日は強いし、弱い日は弱いんですけど、
うんうんうん、
まあ、基本的に、その吹きさらしのところが多いから風の影響を受けやすかったり、
はいはいはい、ああなるほどなるほど、
はい、まあ、風、まあ土地的にも風が多いと思うので、う
ん、はいはい
はい、
そういう苦手意識みたいなのはなくなりました。
まあ、でも風に対しては随分強くなったと思いますね。
そうか、
はい、気持ち的にも、
まあ気持ちの分って大きいかもしれないですね、はい、確かに。そうか、そう考えると楽しみですね。
そうですね、うん、まあ、まあ多分前半戦はいけないですけど、後半戦オランダでやっぱ成績出したいんで、うん、
はいはいはい、
はい、
そうか、
はい、
どうしてもやっぱりオランダで、
まあオランダでっていうかヨーロッパで走りたいんで、
うんうん、はい、そうか、やっぱそこは挑戦していきたいってところ
です、ね、はい、そうです、
ね、そうか、まあ今年ね、昨年とまたさらにチームが若返って、
はい、
平塚選手ももうそろそろ中堅どころとしてって感じになると思うんですけど、
はい、
どうですか、あの今年の新人の。
いや、もう彼ら強い選手たちなんで、
うんうんうん、
はい、逆に得れるものはたくさんあると思うので、僕自身も、
はいはいはい、
僕にないところを持ってる選手たちなんで、
うんうんうん、
はい、うまく吸収していきたいと思ってます。
そうか、まあでもね、じゃああれなんですか、前半戦は日本で後半戦は向こう、っていう、
いや後半戦は多分チームとしていくと思うので、
あ、そうかそうか、
はい、そういうまだ発表になってないですかね。
いや、ね、スケジュール的にはどうしようかなっていうところになりますよ、
はいはい、
うん、そうかそうか、はい、チームとして向こうに行けた時にしっかり走ってっていう、はい、
そうですね、
そうか、そうですね、まあでも本当ヨーロッパ、まあオランダがね、その平塚選手向きだったのかって考えるとね、
まあ、向き不向きで言ったら向いてはいないですけど、ただそこで走れないと、
ね、うん、
そのまあ、例えばグランツールを走った時に、うん、オランダスタートだったりベルギースタートだったりした時に、
うんうん
うん、例えば第一ステージで終わってしまうとか、
うん、
もうその状態なんで今僕らのされてる状態が、だから向き、確かにそこで成績を出すのは相当厳しいと思うんですよ、その優勝するな
り、うんうんうん、
ただ最低限の走りはできないと、そのもしどっかで成績を出してプロに上がれたとしても、
うんうん、
やっていけないんで、
そうか、
だからそのさっきも考え方が変わったって言いましたけど、うんうん、そういう風に、
なるほどね、
レース平地のレースは苦手だけど、
うん、
苦手だから今までは別にゴールできればいいや
って
考えましたけど、やっぱりそこで走れないと
そうか
どうにもならないんで、
なるほどね、
そういう意味で、そうですね、平地のレースに対する、
うん、
風の日だろうが雨の日だろうが平地の日のレースも一つ一つしっかりやっていかなきゃいけないなっていう、う
ん、そうか、やっぱその辺の意識が変わっていくんだ。
そうですね、
結構やっぱりあれなんですか、そのチームメイトとか、
はい、
やっぱりプロになりたいっていう、
そうです
ね、あれが多いんですか。
はい、もちろんそういうところなんで、
うんうん、
僕らの走ってるレースで、
うん、
もう優勝するような選手はプロに上がったり、
うん、
次の年するんで、そういうカテゴリーなんで、
そうか、
必死だと思います、
ね、じゃあ本当に優勝すればチャンスがっていう、
まあレースのレベルにもよりますけど、
うんうんうん、
しっかりしたレースで、
うん、
もう優勝すれば、
うん、
特に日本人ですし、
うん、
まあ僕らの場合は上にチームがついてるから、
うん、はいはいはい、
まあ可能性は
本当にそうですよね、大きいですよね、
はい、
そうか、
そんな本当に簡単なことじゃない
んで、うんうんうんうん、
やっぱりスピードがないんで、
そうか、
はい、僕は一緒に走ってるチームで、まあ古賀の自転車を乗ってたチームがあるんですけど、
うんうんうん、
そこのチームとか、まあ結構他も多いんですけど、
うん、
みんな 1000m1 分4秒とか5秒で走る選手なんですよ。
あそうなんだ。
その平均的に
速、うんうん、
い選手ももちろん2秒とか1秒とか、
うんうんうんうん、
そういう人たちが僕らのところで走ってるんで。
そうか、
はい、もうスピードは本当に速いんで。
ああ、なるほどね。やっぱオランダ出身の人はやっぱそういう選手多いんでしょうね。
そうですね。まあね、クライマー選手もいるんですけど、うん、やっぱり平地が速い選手は本当に速いん
で。ですよね、本当に速いですもんね。
はい、
そうか。あ、でもその中で戦ってきて、それでもどうにかしないといけないって今平塚選手が言われるっていうのは、やっぱね、出発前と話聞いてて随分意識変わったなっていうのは確かにね、思いますね、なんか。
もう、なんていうんですかね、もう簡単とは思ってなかったですけど、もうちょいできると思ってた自分もいますし、
うん、
ね、あ、オランダのアマチュアがそこまでレベル高いとも思ってなかったし、
うんうん、でもやっぱそこで向こうでね、やっぱ自分なりに自信失ったりとか、結構やっぱそういう葛藤ってあったんじゃないですか。
もちろんもう今失ってる最中なんで。
ああ、そうなんだ、
はい。
そうか。
全く去年のレース走れてないんで。
ああ、そうなんだ、はい。そうか。でもね、もう一回やっぱ日本でその自信取り戻して。
日本で取り戻すっていうよりは、やっぱり、うん、日本のレースも大事ですけど、
うんうん、
まあ 日本のレースで言ったらやっぱ全日本選手権と、
うんうん、
まあ、UCI レース、
うんうん、
で、まあ、行けるアジアのレース、
うん、
もちろんヨーロッパのレースはもう絶対に逃さないつもり
で
ないと、
うん、
はい、もうね、
うん、
年も年だし、うんうん、そんなに、ね、長く時間があるわけじゃないんで、
うん、
はい、
そうか、なんかそうしたらやっぱあれですね、その UCI レースっていうのが今年かなり平塚選手としては目標になりますね。
そうですね。まあ、まあ、全レース、
うん、
やっぱ集中して走りたいなと。
はい、そうか。
やっぱ実業団だろうが何だろうが、
うんうん、
自分で勝ちを狙っていかないと、
うん、
こう、勝てるタイミングを失って、なんだろう、勝てるタイミングを見分けるセンスを失っていくっていうか、
うん、なるほどね。
失っていくっていうか、
その
勝ち方を忘れ
て、そうか、俗に言う勝ち癖っていうか、やっぱそういうのあるんだ。
あの畑中さんのすごいところは、
うん、
勝ち癖があって、それを常に実業団だろうが何だろうが、
うん、
何があろうが勝とうとする、
うん、
でも、まあ、その他、まあ、僕らも含めて、
うんうん、
まあ、僕とか1年目とかそうでしたけど、
うん、
まあ、とりあえず逃げて、
うん、
逃げ切れば僕の勝ち、
うんうんうん、
まあ、別に捕まってもチームでいるやっていう、
うんうんうん、
そういう考え方だったんで、
うん、
でもそれだとダメだなと思って、逃げたら逃げたで勝たなきゃいけない。
そうか、どういう状態でもその勝ち諦めないっていうか、どうにか
結果に、諦めないっていうか、もう勝ちしか意識しないっていうか、
うんうんうん、
はい、その勝ち癖をつけるようにしないと、
うん、
やっぱりちっちゃいレースで勝てないのに、でかいレースで勝てるわけないし、
うんうんうんうん、
だから勝ち癖を実業団だろうが何だろうがつけていかないとダメだなっていうのは、
うん、
もう自分の中で今考えていて。
そうか、
だからそのためには全レース集中しないといけないし、はい、もちろん体調が悪い時もあって、
うん、
その時はね、
うん、
ダメかもしれないし、うん、でもちょっとでも自分が狙える位置にいたら、まあね、お仕事与えられたらそれは別ですけど、
うん、
はい、
まあ、そうじゃない限りはもう自分で勝ち狙いに行きたいっていう。
そうです。
ああ、でもそれはある意味楽しみっていうか、
まあ、それがどこまでできるかわかんないですけど、
うん、でも挑戦ですよね。
はい、
うん、いや、でも本当にそういう意味ではね、あのシマノに加入した時からやっぱり随分たくましくなったなっていう感じがするので、
まあ考え的には一応変わったかなっていう、
うん、
はい、
ですね。
ただまあ波があるんで僕だから、そこ
そのやっぱあれですか、そのコンディション的にこう波があるって感じなん
です
か。
そうですね。
うーん、
ま、でコンディションが悪い時は気持ち的にも落ちちゃうし、
うんうんうん、
そういうのが全部つながっちゃうんで。
そうか、
はい、
いや、まあ畑中選手なんかはね、見てると、傍から見てるとそんなに波はないように見えますけど、いろんな選手に話聞くとやっぱり波ある選手いるんですよね、
はい、そうですね。僕とかは本当波があって、
うん、
だから、まあ、例えば一昨年で言ったら、うん、すごいずっと良かった風に思われてますけど、
うん、
まあ、北海道は最低でしたし。
ああ、そうなんだ。
はい、北海道はもう、
それは時期的にってことではなくて、
時期、
あの頃の時期が悪いとかっていうことではない。
っていうのも、
うん、
あるかもしれないです
。あるかもしれない。
ただ北海道、あの年の北海道は本当に悪かった。もう、
うん、
選手としてっていうよりは人間として体調も悪かったし、
うんうんうん、
はい。でまあそれ以外にもその時期関係なく結構波があるんで。
あるんだ。そうか。は
い、そこをなんとかしないと。レースに対して、うん、そのレース苦手意識持ってるっていうのはあんまりないんで、
うんうん、
まあ唯一あるとしたら沖縄ぐらい。
うんうん、
沖縄はもうシーズン最後で、
うん、
若干気持ちも
小さい。まあまあそうですね。あの、レースの間も空いてますもんね。
そうですね。で、距離も長くて、
うんうん、
コースも雨降ったら
滑るし、うん。で、ステージレースになってるし、みたいな。
はい、
うんうん。
まあ、苦手意識を持ってるとすれば沖縄ぐらいですけど、それ以外は別に苦手意識って、
うん、
どこのレースが悪か、まあ、西日本実業団ですかね。
うんうん、
今まで一回も完走したことないんです
けど。ああ、そうなんだ。
はい。
そうか、そうか。
ですね。
じゃあまあほぼどれでもそんなに不得意はないから。
そうですね。でも本当に怖いのが西日本実業団まだ一回も完走したことないけど、
うん、
その次の週にある全日本選手権は、うん、全部良かったんですよ。
ああそう考えると難しいね。
それが自分の中の怖いところで、
うん、西日本で走れちゃうと落ちちゃうかも、
はい、もうそれもあるし、
うん、
そう、どこで落ちるか分かんないのが正直怖いんで。
そうかそうか。
自分を掴みきれてない部分もあるんで。
でもやっぱそういうのをしっかり掴んでいって、やっぱ自分コントロールできるようにならないとダメなのかもしれないですね。
はい。
そうか。いやでも、まあ、ある日突然ではないですけど、あれじゃないですか。あの、転換期がポッてくるかもしれないっていうのが、
まあ、
畑中選手も、どっちかっていうと村家が前はあった印象がありますもんね。
そうですね。まあ、そうですね。
ねえ、どっちかっていうと根性で追い込むだけ追い込んで、完走しきっちゃうけど、走った後結構ぐったりみたいなレースって結構あったような気がする。
いや、それは今でもです、
ね。今でもなんだ、
やっぱり。レース後、本当に、どんなに体調悪くてもあの人は追い込めるんで。
そうか。それが畑中選手の武器になってるんだ。なるほどね。
はい。まあやっぱ気持ちの強さも、
うん、
僕体調悪いなって自分で感じちゃったらもうダメなんで。
そうか。
はい。そこやっぱり気持ちの強さも必要だし。
なるほどね。じゃあやっぱその自分との戦いっていうか、そういうのも結構今年のテーマになるかもしれないですね。
自分との戦いが大きいですかね。
そうか。
はい。
まあでもその中でもやっぱりそのさっき言ってた前線狙いに行きたいっていうのは、
はい、
やっぱり大きな変化だと思うので。
そうですね、まあ、本当に去年のレースを向こう行ってて勝てる気がしなくて、
うん、
勝てる気がしなくて、
うん、
でだからこうレースに対する意欲、
うん、
勝とうとする意欲がなくなることによってやっぱ大きい目標がなくなるから、
うん、そうか。
少しずつ目標がなくなってくんですよね。だからレースに対してこう気持ちとかもうやっぱりムラがあったし、
うん、
はい、それを含めてやっぱり、まあ、去年の半分リベンジっていうか。
なるほどね。
その選手としても含めますし、
うん、
自分の気持ちの中のリベンジっていうか、うん、全部意識して集中していきたいなっていう、う
ん、はい、そうですね。でも本当にそれに気づいただけでも大きいかもしれないですね。
そうですね、
自分を変えていかないといけないんだっていう意識はやっぱ持てるのは大きいと思いますよ、ね、
はい、
そういう意味では本当その全開でいく平塚選手今シーズン非常に楽しみにしてますので。
そうですね。
ぜひ UCI レースで、
はい、
ね、
それは
狙ってもらいたいなと思うし、やっぱ全日本もね、
そうですね、やっぱ全日本選手権も僕取りたいタイトルですし、
うんうんうん、
まあ、もちろんどういうね、オリンピックの枠の関係とかも、
うんうん、
あと自分の体調、チームメートの体調もあるんで、うんうん、どうなるか分かんないですけど、うん、やっぱり全日本選手権と、
うん、
ツアーブジャパンは自分としては。
あ、TOJ か。
はい。ツアーブジャパン僕、日本人の中だったら結構得意な方だと、
うん、
その総合って意味で、
うんうん、
得意な方に入れると思う
んですよ、うんうん。
その、富士山で僕、そこまで崩れないと思うんで、
うんうんうん、
その、
そうね、まあ、大きく崩れることない。
限りは、
うんうん、
そんなに富士山、アザミラインに苦手意識もないですし、
うんうんうん、
やっぱり日本の一番大きいツアーブジャパンってレースで、みんなが崩れるところで、まあ、崩れない可能性がある選手ってやっぱ少ないんで、
うんうん、
はい、そこでやっぱ狙っていきたいなっていう
のは。そうか、
はい、
じゃあ本当にそういう意味ではそこを一つの目標にして。
はい、そうですね。
ね、
まあだからで、そのまあタイランドも行くって言ってましたけど、
うんうん、
まあそれをここで流していこうかな。タイも僕すごい相性のいいレース。
あ、そうなんだ。
コースがどういうコースになるか分かんないですけど、
うんうん、
はい、初めて行ったナショナルの遠征がタイで、で総合13位だったんですよ。
あ、そうなんだ。
で次の年行って
総合8位
だったんですよ、
はいはい、うんうんうん、
でその時って全然力もなかったですし、ただ単に走ってて、
うん、
そうなっただけなんで、そうだからタイに関してはすごい相性
が、相性がいいんだ、
いいなっていうのは自分自身思ってるんで、
うんうん、
はい、
したらそういう、そういうとこで弾みつけれたらいいですね。
そうそう、まあ本当コース次第なんですけど、
うんうん、それは。この時期、まあ、この時期っていうか3月ぐらいですよね、あれ。
まあ3月か4月
ぐらいですよね、
はい、
あの時期にポンってタイって、その基本的に崩れたりしないんだ。
何なんですかね、そのそういう意味で鈍感だと思うんですよ、
ね、そうなの。
寒さもそこまで決して弱くないし、
うんうんうんうん、
暑さに対してもそんなに弱くはない、
うんうんうん、
まあ、強いか弱いか、強いとは言えないんですけど、
うんうんうん、
弱くはないので、
うん、
だから僕総合8位になった時も、
うん、
1レース目がタイでいきなり行って、
うん、
まあ今だから言えるけど、うん、当時いた島野が誰よりも僕はすごい良かったんで。
ああそうか、
はい、
なるほどね。じゃあやっぱそういうところでやっぱあれどんどん勢いつけて弾みつけていきたいですね。
はい、まああと、まあ、さっきも言ったトロード、東京トロードとか走るんだったら、
うんうんうん、
やっぱ修善寺ですし、
うん、
自分の、まあ、今までラガネロにいる時とかずっと走ってたりするから、
うんうん、
多分体もそういう、そういう上げ方はすごい慣れてると思うんです
よ、うん、なるほどね。そうか、
はい、だからうまくいけばうまくいくような、
うん、
ただまあ怪我さえ気をつければ、
ね、そうですね、はい、まあでも本当に今、ね、その足をまずはしっかり直して
というか、ね、
いい状態にして、はい、でそのシーズン前半戦
から
ちょっと注目していきたいと思います。
はい、
はい、じゃあね、本当にいろんな意味でもうチャレンジでしょうけど、ぜひ頑張って楽しみにしてます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということで平塚選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、
ね、新年一発目、
うん、
ということで沖縄合宿で撮ってきた選手の皆さんのインタビュー、
ええ
いうことで、鈴木譲選手、
うん、
畑中選手、
はい、
で平塚芳光選手、
はい、
この3人のインタビューでございましたが、どうでした？
いやー、もうどうってさ、
うん、
ねえ、だって鈴木譲キャプテンなんですね。
キャプテンですよ。あのこれインタビューと別にカットしてる部分というか、
はい、
まあ、一応これで、あのね、あのちゃんとしたインタビューとして形式ではあれで終わったんだけど、改めてキャプテンなんだよね、キャプテンっすよ、へへへみたいな二人でずっとその会話してました。
いやーでもね、
うん、
まあ、確かにチームは、
うん、
あのメンバーがちょっと変わってね、
うん、
若くなったんですが、
うん、
その中でも何て言うんだろう、この3人の話を聞いて、
うん、
思ったのは、
うん、
若いんですが、
うん、
すごく冷静で、
うん、
冷静な熱い闘志
でしょ
を感じたんですよ。
あのだから今回の3人っていうのは、
はい、
まあ、国内レースで、
うん、
もはやだから普通はもう鈴木譲選手とか畑中選手ってどっちかっていうと年齢的には中堅だと思うんだけど、でももうこのチームでは最年長なんだよね。
そうなんですよね。
で平塚選手もついこの間入ったばっかりなのに、
うん、
もう中堅なのよ、言ってみれば、はいはい、だからこの3人がどういう覚悟かっていうことが、
うん、
島野レーシングというチームのカラーを今年は決めるだろうなと思って、まずはこの3人なんですけど、まあこういいでしょ、いいでしょというか、
うん、
見てるとね、鈴木譲選手とやっぱ畑中選手のバランスがいいね。
ああ、そうですね。
畑中選手はやっぱりインタビュー聞いてもらってもわかるかなと思うんですけど、結構やっぱ表向きに闘志がグッて出てくる感じなんですよね。
うん、
練習見ててもそうなのよ。
はい。
で、一方鈴木譲選手はね、やっぱこう、内側の闘志というかね、
うん、
あんま外に見せないんだけど、秘めた闘志みたいなものをビシビシ感じるって感じなのよ。
うんうん、ええ。
うん、で、平塚選手がやっぱり今年国内走るというので、
ええ、
やっぱりこう、なんだろうな、取り戻さないといけないみたいな、なんかこう、覚悟みたいなものをね、
うんうん、
すごい感じたインタビューでした
ね。そうでしたね。うん、やっぱり向こうで走られるようになる前に、この番組にも出ていただいたじゃないですか、うん、平塚選手、
うんうんうんうん。
その時の印象と、だいぶ違う。
全然違いますよ。
ねえ。
全然違う。
それをね、思うと、
うん、
あの一年、
うん、
きっといろんなことがあったんだなと思って、
うん、
もうなんか、想像するだけでキュンとしますよね、
う
ん。
だからやっぱ向こうで、まあインタビューの中にもちょっと出てましたけど、やっぱり、その、自信を失いかけてるというか、うん、今まだ自信を失ってる最中ですみたいなこと言ってたけど、
はいはい、
でもやっぱそっからもう一回立て直すんだって思いがすごい強いよね。
うんうんうん、
で、畑中選手も、まあこれ、平塚選手もそうなんだけど、
はい、
この二人の選手にして後がないっていう感じがものすごいあるのよ。
うん、
話聞いてて。
ええ、
だから、まあね、これ、島のレーシングというチームのコンセプトが、
はい、
やっぱりこう、何年かかけて大きく変わってきて、
うん、
で、やっぱり、そういうチームに、今回で、しっかり変わったというかね。
はい。
で、やっぱその覚悟を二人がしっかり持ってんだな、っていう、感じはしましたね、
うん、
なんか。
その、役割がね、だいぶ変わってきて、
うん、
そんなに感じてないと言いつつも、
うん、
きっとプレッシャーもあるでしょうし、
うんうん、
その中で、
うん、
まだ若いはずのこの3人が、どう変わっていくか、っていうのはすごく大きいんじゃないかと思います。
そうだね。
うん、
だから国内はこの3人プラス、
はい、
野中選手と入部選手だけだからね。
ええ。
だからまあほぼ、シーズン始めはこの3人で戦いながら、
うん、
2人の新戦力をどう育てていくかっていうのもおかしいけど、う
ん、はい、
で5人としてどうチームとして形作っていくのかっていうのはもう本当にこの3人の手腕というかね、
うん、
にかかってると思いますけどね。
そうですね、
うん、
いやー、なんかねえ、
うん、
こんなに変わるんだなってっていう言い方もちょっとあれかなと思うんだけれども、うんうん、すごいなと思う、やっぱり選手って ね、
そうだね、
うん、
だからある種はやっぱり下野レーシングというチームの厳しさっていうところもあるのかな、
ええ、
その何年もこのチームで走られるわけではないと、ある一定の結果を出さないとね、
うん、
そういうやっぱ厳しさをこの3人はよく知ってるなぁっていうのはやっぱり印象的だったね。
そうですね。
だからもう平塚選手はよくなんて呼べない、
もう呼べないと私も思った。うん、そう思いました。
だからそのヨーロッパ行く前のインタビューのイメージで初めやったんだけど、
あ、
これ全然違うわって途中でものすごく感じたから、
うん、うん、
ああ、だからその分今シーズンは暴れてくれるんじゃないですか。
そうですね。
安定して結果を出したい、
うん、
ね、で、うん、自分がやっぱりしっかり勝利を狙うんだという強い気持ちで、
うん、
やっぱり勝負に絡んでいきたいっていうのがね、一つのテーマだって言われてましたし、
はい、
どうなるかね。
鈴木譲キャプテンもね、もしかしたらキーは平塚選手かもしれないという、
うん、やっぱそうだよね
と思いながら話をされてましたけれども、うんう
ん、ね、
いやー、期待したいですね、これもまた。
期待したいよね。
はい。
畑中選手も当然、エースとして、うん。で、今年はね、プライベートもこう変わったからね。
そうですね。
入ってたよね、ちょっとだけ聞いたんだけど。
ええー、入ってます。はい。
あれ以上は聞けなかった。さすがに。
そうですね。
あ、今度は限界です。
うん、うん。
はい。なので、まあね、本当に、 結婚したからって弱くなったっていうのはね、言われたくないじゃないですか、うん、ってやっぱ言ってたしね、うんうん、
はい、
そういう意味ではまた本当にこの3人大活躍してくれるんじゃないかなっていうのは思いますんで、期待したいなというふうに思いますね、
はい、そうですね。
で来週は、うん、さらにこれより編集したら長くなっちゃうかもしれないですけど、残りの、
はい、
阿部隆選手、うん、青柳選手、うん、で入部選手、
うん、
で野中選手という4人の選手のインタビューの公開を来週はやりたいと思います、はい、まあ、楽しみ、
楽しみですね。これ
また野中選手すげえ初々しいんだよねだって合流して2日目のインタビューだからね。
あ、そっか。
で、あれなんだよ、選手と同じ部屋に泊まれなかったんだよね。監督と同じ部屋で、選手の方行きたいですよねって言ってた。そりゃそうだと思うよね。
そうだったんだ。
うん。合流して、いきなり監督と同部屋ってしんどいだろうなと思う。まあその辺もインタビューで入れるかどうかわかんないですが、まあでもちょっとね、あの、はい、そういう感じであれでございますんで、うん、まあぜひ楽しみに。
そうですね、
はい、
はい、わかりました、うん、ということでお届けいたしました、島のロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはコロンと
DJ でした。